婦女教会ビルにある私の事務所からはソルトレイク神殿が見え、夕暮れになると神殿の外の照明がつきます。神殿は変わらず心安らぐかがり火です。今年のある晩、太陽が沈むと事務所がいつになく薄暗く、窓の外を見ると神殿の照明が消えていました。何年も毎晩見ていた神殿が見えず、突然憂鬱になりました。成長するには光の源であるキリストにつながっているべきことを思いました。力の源、世の光、命である主にしっかりとつながっていなければ霊的に命を失い始めます。それを知るサタンはこの世の重圧を利用し、私たちの光を弱め、主との接続を断ち切らせ、私たちを暗闇に追いやろうとします。苦難は現世につきものですが、重荷を感じているのは自分だけだと思わせ、孤立へ向かわせるのです。悲劇が襲い、人生に傷つき苦しむとき、イエスは私たちのもとに来られ、傷に油を注ぎ、優しく起こして宿屋に連れ世話してくださいます。悲しむ者に主は言われます。私はあなたの荷を軽くし、その荷が感じられないほどにしよう。主なる神である私が苦難にある自分の民を訪れるということを、あなた方が確かに知ることができるようにするためである。キリストは傷を癒してくださいます。ホランド長老は述べました。自分の力以上に速く走ることは求められていません。ですが、皆さんの多くが非常に速く走り、時として体力と気力が底をつかんばかりであることを知っています。期待に圧倒されるとき、何を手放すべきか御父に尋ねることができます。すべきでないことを学ぶのも人生で必要です。それでも時に人生は過酷なものです。イエスはこう約束しておられます。すべて重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。キリストは共に首輝きを負い、荷を軽くしてくださいます。安らぎを与えるのです。さまざまな理由で人は受け入れられていないと感じることがあります。新約聖書からはイエスがすべての人に手を差し伸べたことがわかります。重い皮膚病患者、主税人、子供、遊女、女性、パリサイ人、罪人、サマリア人、ヤモメ、勧誘をする者、儀式を受けていない者、イエスは社会に受け入れられていない人々に手を差し伸べました。ルカにはザーカイという主税人の話が載っています。彼はイエスを見ようと木に登りました。ローマ政府に雇われるザーカイは腐敗した罪人と見られていました。イエスはザーカイに言われました。ザーカイよ、急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイの善良な心と行いをご覧になると、イエスは言われました。今日救いがこの家に来た。この人もアブラハムの子なのだから。キリストはニーファイ人に言われました。私はあなた方の誰にも立ち去るように命じることはない。ペテロは言いました。神はどんな人間も清くないとか汚れているとか言ってはならないと私にお示しになりました。主の弟子、末日生徒として真の愛を示し合うことは不可欠な条件です。イエスはこう招いておられます。見よ、私は戸の外に立っていて叩いている。あなたが私の声を聞いて戸を開けるなら、私は入ってあなたと食事を共にしよう。キリストは木に登る私たちを目に留めてくださいます。疑問の答えが見出せず、重荷と苛立ちを感じていた数年前のある朝、私は夢を見ました。見晴らし小屋が見え 見え、中に行くべきだと思いましたが、石の窓に覆われた狭苦しそうな内部を目にし、中に入りたくないと思った私は不平を漏らしました。するとヤレドの兄弟が忍耐強く石を溶かし、透明なガラスを作ったことが心に浮かびました。ガラスは元は石でした。主が触れ、石は光り輝いたのです。急に私はその小屋に入りたくなりました。まさに真に見るために私はその場所を必要としていたのです。目を覚ますと変わらず疑問はあったものの、それ以上に次の思いが浮かびました。どうすれば信仰を強め、石を光に変えられるだろうか。私たちの脳は少しずつ理解し、意味を知るように作られています。分厚い膜に覆われる現世は、永遠の進歩において全ての答えを受ける場ではありません。まだ見ぬことへの確信や希望を強める場なのです。確信がどうもたらされようと、暗闇の中に光はあります。イエスは言われました。私は光であり、命であり、世の真理である。真理を求める人にとって、最初は石でできた閉塞感のある窓に思えても、忍耐と信仰を持って問うなら、主は私たちの石の窓をガラスと光へ変えてくださいます。キリストが目を向けるべき光なのです。旧約聖書の火色の染料は色鮮やかなだけでなく、色落ちしないもので、羊の毛を染み込むと何度洗っても消えません。サタンはこれを強調し、火色の染みがついた毛は白くならないと言います。しかし主はこう言われます。我が道はあなた方の道より高い。悔い改めるとき、主の赤い血が罪から清めてくださいます。これは主の恵みによる奇跡であり、論理的でなくとも真実です。たとえあなた方の罪は火のようであっても、雪のように白くなるのだ。紅のように赤くても羊の毛のようになるのだ。自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私はもうそれを思い起こさない。つまりこう言っておられるのです。さあ互いに論じよう。間違いを犯しても、私のもとに来て悔い改めるなら、主なる私はもうそれを思い起こさない。再び救われ、備えられた技を果たしなさい。主は羊の毛を白くしてくださいます。ではどうすればいいのでしょう。私たちの光が揺らぐとき、主の力に再びつながるための鍵は何でしょうか。ネルソン大官庁は簡潔にこう述べています。その鍵は神聖な制約を交わして守ることです。複雑ではありません。キリストを人生の中心に据えましょう。証しのかがり火が消え失せ、暗闇が迫っていると感じるなら、勇気を持って神との約束を守りましょう。疑問を尋ね、忍耐して石をガラスに変えましょう。常に愛してくださる主に頼りましょう。主は言われました。私は暗闇の中に輝いている光である。暗闇はそれを理解しない。暗闇がどれほど励もうと、その光を消すことは決してないのです。主の光がすぐそばにあることを信じてください。自分や愛する人々が暗闇に向かうこともあるでしょう。ソルトレイク神殿の照明に問題があったときは、気づいた人々が施設マネージャーに電話しました。まず職員が点検し、手動で照明を戻しました。その後自動電源バッテリーを交換し、故障を探すテストをしました。自力で光を戻すのは難しいことであり、私たちは互いを必要としています。神殿職員のように直接来て霊的なバッテリーを充電し、悪くなったところを直すことで助け合えるのです。クリスマスのテンプルスクエアのように、私たちは木にある一個の電球に過ぎないかもしれませんが、 小さな光を輝かせるなら、光が集まって多くの人を主の宮へ招くことができます。ネルソン大館長が進めているように、私たちは制約を守ることで自分自身と大切な人々に救い主の光をもたらすことができます。主はその信仰ある行いに力と喜びで報いてくださいます。皆さんは愛されていると証します。主は皆さんの努力をご存知です。皆さんは進歩しています。進み続けてください。主はその隠れた犠牲をご覧になり、あなたと愛する人に報いてくださいます。働きは無駄になりません。一人ではないのです。主のインマヌエルという名は、神我らと共にいますという意味です。主は皆さんと共におられます。暗くて視界が悪くとも、制約の道をもう数歩進むことで光が戻ってくるでしょう。主の言葉は真理と光に満ちていると証します。私に近づきなさい、そうすればあなた方に近づこう。熱心に私を求めれば見出すであろう。求めれば与えられ、叩けば開かれるであろう。イエス・キリストの御名により、アーメン。